今日は、アドベント2週目は平和ですね。キリストの平和、それはイエス・キリストの十字架の死によって私たちに平和がもたらされました。罪から解放された喜びによって私たちに平和がもたらされました。私たちはキリストの平和を持っています。世の中を見ると戦争があったり、殺し合いがあったり、大変な世の中です。平和とは関係ないみたいです。しかし、キリストに平和はあります。いいですかね。会場はいいですか？会場ダブってるのかな？私たちの体はキリストによって変えられます。神様、私はあなたを愛します。私たちは一日に何回言うでしょうか。私の方を向きなさいと神様は言われます。神様、私はあなたを愛します。歩いている時もどんな時でも言うことができます。この祈りは自然に出てくる言葉でしょうか。神様は私たちに恵みをくださいます。私たちはそれに応えなければなりません。いつも私たちを見守っていてくださいます。聖書を通してそれがわかると思います。ダビデにしろ、パウロにしろ、神様はいつもそばにいて、関わってくださいました。あなたを捨てて孤児とはしないと約束してくださいます。ヨブ記の一章五節。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、聖別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のために、それぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。現在は全焼の生贄は考えられないですね。イエス様が私たちの生贄となってくださった。ヨブは子供たちが罪を犯さないように全焼の生贄を捧げていました。私たちも同じではないでしょうか。私たちも子供のために祈ってます。私たちが神を愛するということは、罪を犯さないようにすること、神の喜ばれることをする、私たちを清めてもらうことでしょうか。この間、人々が教会へ来れるように家で祈ってました。私たちクリスチャンの人生は、人を教会へ招くことでしょうか。そのことに気づかされました。私たちがどのように生きるのか、神と共に生きる人生、私たちは神のために何ができるでしょうか。パウロやペテロみたいに、私たちはできないけど、何をしたら神を喜ばせることができるのかと考えます。ローマ書をお願いします。ローマ書。神の福音のために選び分かれ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。まず第一に、あなた方すべ、え、あなた、まず、まず第一に、あなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が 全世界に言い伝えられているからです。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ズームと街道で、そして日本とカナダでつながってクリスチャン同士礼拝できるのは本当に素晴らしいと思います。一人一人に支えられて恵みを分かち合い、困難を共有して共に神様の存在を認め合うことは素晴らしいと思います。先生と理恵さんもここまで導いてくださったことに感謝します。人生の目的の本の中から少しお話ししたいと思います。降参すること、神様お手上げです。人は賢くないですよね。私たちは優れてない。自分に自信がある人は神様に委ねることは難しいかもしれません。何でも自分で行おうとする。しかし神様に頼るほど素晴らしい答えは他にないと思います。だからいつも祈ってないといけません。神様の答えと私たちの答えと比べてみると明らかに違いがわかります。私たちに不安はないでしょうか？弱さはないでしょうか？私たちは神様から知恵をいただきます。私たちの人生に神様が関わってくださいます。明け渡すこと、それが正しい生き方です。パウロは言ってます。私は私のうちに力を注ぎ込んでくださるお方を通してどんなことでもすることができる。どんなことにも耐えることができます。すなわち私はキリストの豊かさのうちにあって満ち足りているのです。主イエスは言われます。 私に従おうとする人は誰でも自分の願いを諦めなければなりません。私に従う者は日々自分の人生を喜んで明け渡さなければなりません。フィリピ書2章をお願いします。こういうわけですから愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の世の世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。私はちともさんともあまり喧嘩をしなかったように思います。子供とも喧嘩をした記憶はありません。 私はだいたい向かっていかないかな、いつもあれそうなんて、そういう感じだと思います。昔はいろんな試練もありましたが、神様が解決してくださると信じてます。すべてを神に任せることが問題の解決だと思ってます。次、ヘブル一章お願いします。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は世々限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の業です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように古びます。神は旧約時代、イザヤには幻を通して語りかけ、ヤコブには夢を通して語りました。アブラハムとモーセには個人的に語られました。私たちは罪があります。神が完全なお方ですから、私たちは罪を持ったまま神に会うことはできません。しかしイエス様が地上に降りてこられて十字架に死なれたことによって、私たちは罪を犯しても神と会話をすることができます。私たちは一方通行ではありません。私たちが祈るとき、神は答えてくださいます。イエスは長い歴史の中で表された預言の成就です。イエスは永遠の昔から永遠の未来まで存在します。世界の創造の時、イエスもそこにおられた。神がどのようなお方か、イエス・キリストを通して知ることができます。イエスは肉体を取られた神の完全な形です。神は私たちの罪を許すことができます。イエスは昔から永遠まで、未来まで存在します。イエス様を通して神の存在が明らかになります。イエスは神の完全な姿です。ここで少しつとむさんのことをお話ししたいと思います。私の主人はつとむですね。つとむさん。ケアホームに入ってて、つとむさんのところは週に3回ぐらい行ってます。時々2人の息子と嫁と孫も時々は行きます。つとむさんも食べないので痩せました。だからといって前より悪くなったような気はしません。つとむさんが家にいた時は私もだいぶ疲れてまして、家で何回も 転んで私はとうとう起こすことができなくなって、それでケアホームに入りました。私も今はだいぶ楽になってます。カルガリーのマグがアメリカのポートランドの大学へ入って、長男がたまに車で迎えに行くんですけど、私はツトムさんのことがあるから一緒には行きません。ツトムさんががんになってもうすぐ3年になります。体は思うように動かすことができませんが、一度も痛いと言ったことはありません。神様に守られてここまで来ました。ケアホームにはいろんな人が入ってます。家族のない人、妻とか夫とか病気で見舞いに行けない人もいます。その人たちは本当にかわいそうだと思います。私は今のところ元気だからバスと歩きで通ってます。私はなるだけ他の人に声をかけるようにしています。ツトムさんもガーデナーをしてきてカナダ人と話すのは慣れているように思います。親しそうに話してました。本当に良かったと思います。少しだけ認知も入ってますけど、でも普通に会話ができることは私はすごく嬉しいです。ケアホームには大勢の人がいます。ほとんど体の不自由な人たちです。昔はバリバリやっていたのかなと思います。仕事を持っていい家に住んで、最後はみんなこんな風に体が動かなくなるのでしょうか。でも神様を信じていたら後悔しないかもしれません。神様に委ねることができます。私たち人間の行き着くところは死です。神は信じる者に永遠の命を用意してくださいます。ありがとうございました。